はい、改めまして、テラピオンポッドキャストということで、今日はですね、パイハックコンっていう Python ミニハッカソンってずっとやってる、まあ、10年以上やってる、毎月やってる勉強会というか黙々会なんですけど、まあ、それのカンファレンスということで常連さんとかに皆さん集まっていただいて、今日ずっといろいろ話を聞いてきたんですが、まあ、最後に主催者の3人で座談会をやろうということで、それを特別に公開収録するというのを、今やっていますということで、自己紹介を、まあ、改めまして、まあ私はいいですかね、まあ、寺田です、よろしくお願いします。はい、じゃあ清水川さんから自己紹介してもらいますかね。は
い、清水川です、よろしくお願いします。
はい、じゃあ高野さんも自己紹介
を。はい、パイハックの主催者のもう一人の男です、鈴木孝則です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、この3人でですね、お届けしたいと思うんですけれども、まあ今日は現場に、まあそういう意味では普段のポッドキャストとちょっと違って、うん、公開収録っていうことで、うんうん、まあ人がいて収録用に喋ってるのか、この皆さんのために喋ってるのか、なんか分かりにくい感じ、私自身がなんか悩んでるんですけど、困らないですか、どうですか。
いや、みんなのために喋ったらいいんじゃないですか。
みんなの喋るために喋るんですけど、なんかポッドキャスト用に喋るのと、なんかまあ
違うんですか。
なんか違う感じしますね、こうやって感じると。
まあポッドキャスト慣れてないんで全然分かんないですけど、
まあポッドキャストに高野さん何回かは出てもらってるし、清水川さんも何回か出てもらってますよね。
そうですね。
でやっぱ喋る感じなんかちょっと違わないですか。なんか
いや、いつもあの出てるとは寺田さんのためというか、話してる相手のために喋ってる、相手と喋ってるんで、あんまりよくわかんないです。
でも今日はなんか周りに今日は人がいて、普段トークするときって結構私見てなんか周りの人たちのタイミングみたいので喋るんですけど、それに対してなんかポッドキャストだとなんか音をずっと聞いてくれてる人のためにどんどんどんどんなんか言葉をバーって連続で喋んなきゃいけないんじゃないかと思っちゃって、そういうのがね、なんかちょっと違うかなっていう感じがしますね。
よくわから
ないです
か。よくわからない。
よくわからない。
今のところピンときてないです。
ピンときてないです。
今のところピンときてないです。
はい。ということで、今日はなんか座談会をやろうということで、うん、40分間ぐらい、はい、ちょっと座談会やりましょうということで、なんでパイハックやってんのとか、パイハックって何みたいなところから、
はい、
まあ、その辺のいろんな話を、はい、まあ、私が聞く役でもあり、私の思いも喋るみたいな感じでいこうかなと思ってます。
はい、
ってことで、パイハックってずっと訳してますけど、Python ミニハッカソン、はい、パイハックって何ですかって簡単に一言で説明できます？難しくないですか？
一言で。
パイハックって何ですかって聞かれることがあるんですよ。
あ、
ないですか？パイハックやってますとか言って。
パイハックやってますは通じないでしょ。
通じないよね。パイハックって何ですか？
勉強会。
あ、勉強会ね。勉強会っていうとスタイルが多分すごいたくさんあるかなと思ってて、はい、私たちがやってるスタイル、パイハック、まあ、Python ミニハッカソンっていうのを訳してパイハックって言ってますけど、のスタイルってなんかちょっと違うかなって。
まあ黙々会にどっちかっていうと寄ってる方じゃないですか。
そうそうそうそうそう、黙々会って言った方が近い、うんうんうん、まあ、黙々会もまあ伝わんないこともたまにあるんで、
まあそりゃそうっす、
そうっすね、
そりゃそうっすね。
パイハックって何ですか、まあ、Python を使ってる人たちがなんとなく毎月集まる会、
Python に興味がある人、
あ、興味がある人
がある人がで、なんとなく集まって何かやってる会みたいな、
何かやってる会だね、うん、最近私なんか Python 全然やんないしね、パイハック来て、はい、JS とか TS ばっかり書いたりとか、うん、リアクトばっかり書いたりしてますけど、
もともとは、うん、自宅で一人でいてもサボっちゃうんで、
はいはいはい、
複数人でやったら手動かすんじゃないかって言って始まってるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、2009年みたいですね。さっきからいろいろなんか今日はいろんなトークで歴史の話とかも聞かせてもらったので、
そうね、
結構ねみんな
の解雇中がね、
そう、解
雇中言うな、
いやいやいや、
す
っごい分かりやすくて、なんか
分かりやすかった。
でもびっくりするぐらい、そういえばっていう話も結構今日は来てね、
うちらが全くその話しないからね、
しなかったんで、あと振り返りもそんなに我々しないでここに来ちゃったから、
そうそうそう、
そういえばとか
まとめていただいてありがたい、
ありがたいですね。まあその辺の録音とか録画は公開しない予定なので、
毎度公開されるんでね、
まあそうですね、
いや物によっては、
うん、そうですね、はい、ということで改めてパイハックですか、2009年から、まあ、私とか私たち、まあ、今日ここに前にいる3人、清水川さん、高則さんで、やっぱり開発する時間ちょっと作ったらいいんじゃねみたいな、結構軽いノリでなんか土曜日の午後とか午前か11時から、うんうんうん、普段11時から夜の7時までやってるっていう感じで、うんうん、大体毎月やってる、
やってない月がないんじゃないですか。
いや、何回かスキップした気もしないでもない。
スキップしたかな。
全部やってるんじゃないかって今外野の方からですね、はいはい、ちょっと調べた人が言ってくれてるんですけど、パイコン JP とかでなんかこの
今月やるよとか一回か二回飛ばしたかも。
やってる気がするし、
それはあるかも。
パイコン JP の月は飛ばそう
よな。パイコン JP で、まあ、私たちみんな 3
人合宿はカウントしてる、
合宿は1でカウント
してる、合宿はって言われたんですけど、合宿は1にカウントして、で実際にまあ今日のやつをカウントするかどうかはちょっと微妙として、
今日は別
です、ね、今月やってるんで、
やってるから今月のせい、
148回やったの
かな
確か、はい、ぐらいやってて結構やってますよね、
やってますね、10
年以上ですよね、
10年以上やってますよ ね、 ね、うん、で最近だと、まあ最近じゃない、最初の頃から合宿やってて
早かった、
合宿の方が先だったんじゃねえぐらい、合宿は、
いやそんなことはないけど、でも早かった、うん、合宿も早かった、
で合宿は今は夏と冬に長野県の須坂市上田まで行って、うん、上田の先まで行ってやるって、まあ、来月か今年もやるわけですよね、合宿も楽しいですね、合宿は合宿別の楽しみみたいな、
うん、そうですね、
感じぐらいで大体毎月やってて、ほとんどは都内で、コロナ禍だと、まあ、オンラインっていう感じかな、
ね、はい、オンラインでもやってました、
開催場所も結構変わってきましたよね、なんかね、
そうですね、
結構まあ大体が誰かがメンバーが所属してる会議室貸してよってお願いしてやってる、
うん、お金かかることはほぼしてないですね、
してないよね、
うん、
一番最初は清水川さんが勤めした会社で始めたんだよね多分、
そうですね、
その後はいろいろ転戦してたけど、
うん、
今は場所がない、
いやいや、都内
防止、都内防止、まあ、はうちの会社でやってるのか、まあでも人数が入れないんでね、うちの会社の会議室だと
6人でしたっけ、今
6人でやってるんでハイブリッドなんですよね、うん、なんかね、ちょっと寂しい感じじゃないですか、やっぱ20人ぐらい、
まあ、もうちょっと人数でやりたい感じはまあ分からなくはない、
分かるよね、うん、で皆さんどうなんですかね、やっぱりこうやってずっと、まあ、久しぶりに今日はリアルな会として20人ぐらい集まってもらって、ね、
確かに、
あと久しぶりになんか集まって、ね、もう久しぶりですねみたいな人も結構いたと思うんですよね、
いる、
だからもうそういう意味でなんか良かったなと思うんですけど、どうなんだ、やっぱりハイブリッドっていうかリモートとか難しいじゃないですか、
ハイブリッドが難しいと私は、
ハイブリッド難しいです、うん、ハイブリッド形式になった時って寺さんのところで始めたじゃないですか、うんうんうん、コロナ後半ぐらいから、
うんうんうん、
リモートで、うん、自分も入ってたんですよ、
はい、う
ん、なんか現地だけで盛り上がってるなみたいな、
そうなっちゃうよね、
なるなるなる、
でリモートはリモートでなんか現地盛り上がってるよねみたいな会話をしてるわけですよ、
あ、
ね、音声がこうなんか二重になってる感じ、
そうなっちゃうよね、
そうそう、
いやでもイベントってまあこの10年間ぐらい私たちやってて、なんか結構変わってきたとは思うんですね、いろいろと参加者の層が変わったりとか、参加したいってすごいあったりとかあったけど、
はい、
今このコロナ禍を
超えて、そんな結構交渉の話しちゃいます、
あ、しちゃうの、
大丈夫大丈夫、
いきなりこの話良くなかった、
結構交渉の話言ってるけど大丈夫、
じゃあもうちょっと緩い話がいい確かに確かに、じゃあまあパイハックの話はもういいですか、まあ、アーバックの歴史がパイハックとはっていう話は、うん、まあそんな感じで、結構黙々会やったりっていうのを毎月
そうですね、
こう繰り返してて、うん、まあメンバーとかまあ常連さんが来たり、まあ、ちょっとしばらく参加できないけどたまに来てくれる人がいたりとか、まあ、そんな感じで結構ゆるく Python に限らず、
はい、まあそうですね、
やってる感じですよね、なんでしょうねこれやって、まあ何、じゃあ違う話を、ごめん、なんか難しいなぁ、これなんかみんなが聞いてる中でこれ司会するの結構難しいっていうのが、
ああそうなんです、別にいいな、後でカットすればいいんで、
いやいやそれね編集とかすごい大変
な、 カットが大変なんじゃん、
ポッドキャスト話になっちゃうけど、
パンってやって
パンってね、
パンってやってね、
はい、じゃあまあちょっとネタ帳を一応、じゃあちゃんと一応書いてあるんで追っかけると、
はい、
まあちょっと会議、時期、開催時期によってなんか振り返りとかなんか思い出みたいなないかなっていうのが皆さんに聞きたいところなんですけど、二人に聞きたいところ、私も喋りたいところなんですけど、まあ最初立ち上げ時期から始まり、まあ大体3個ぐらいに分けると、まあ立ち上げ時期があって人数がまあ増えてきた時期、すごいなんか満員になっちゃうみたいな時期とか結構あったじゃないですか、会議室25人なのに25人が埋まっちゃうみたいな時期、でその後なんかまあパンデミックになって、 COVID-19 コロナ禍になってみたいな、なんか3段階ぐらいその時期がいろいろあったかななんて私は振り返ると思うんですけど、なんかそこに対して一つずつ、何一つずつじゃなくてもいいですけど、どっか思い入れのあるところとかどうですか、清水川高見さんある、どう、清水川さんでもいいけど、なんかある？
あ、じゃあ、はい、はい、私から言うと、うん、まあみんななんで来んだろうなみたいな
まあそれはいい意味でも悪い意味でもそういう反応はあってもいいかなとは思っている、うん、っていうのは私もそう思ってて、うん、っていうのは別に今皆さんにスケジュールをこの日の方が都合がいいんじゃないとか聞くことはまあ我々はしてないんですよね、
そうだ、そうそうそう、
ずっとまあそれはポリシーとして聞き出すともうちょっとキリがなくなって、うん、 ちゃうので、じゃあ誰のやつ優先するって考えるのちょっとすごい大変なので、ね、まあ、どちらかというと、
あ、何、それ、あ、それね、あの、うん、すごい覚えてる会話があって、
ほう、はい、ほう
ほう、2009年の某プローン研究会の帰りの飲み会に桜水さんですよ、
うんうんうん、
勉強会やろうみたいな、
新宿だね、
そう、西新宿ですね、なんか、いや、手動かしてる時間ないよねみたいな話を寺さんが言って、うん、いや、勉強会なんか集まってやるのやりますかっていう話がこのイベントのきっかけだったんですけど、
う
ん、
はいはいはい、そうですね、
まあ、誰も来なくてもいいから3人いたらいいんじゃねって言って始めて、
それそれ、
それだけを貫いてきた、
それそれ、
そこだと思うんですよ、
まあ、だからまあ私たちはまあたまにまあ夜とかその当時だと勉強会とか結構ありましたよね、いろんな勉強会が夜にあって、でもそれでも自分で実際になんかコード書いたりとかやる時間もうちょっとまとまって作った方がいいよねみたいな、
そうそうそうそう、
のがあって、それをやるなら土曜日に集まろうか、
集客のことを考え始めたんですね、最初会話の最初のあたりで、
あ、そうそうそう、だからイベントやるなら集客欲しくないですかみたいなって思わないです、
言ったっけ、
いやいや、ちょっとだけあって、うん、
ちょっとだけあって、
多分、
うん、多分、ね、せっかくやるんだったらなんかみんなが集まって楽しいイベントがいいじゃんみたいなこと思ったんだと思う、うん、でもそれやめたんだよね、
そうそう、いや3人だけいればいいっすよっていうことで魚肉ソーセージをつつきながらこう決めた
って50円の魚
肉ソーセージ
50円ね50円の魚肉ソーセージをねつつきながらね、じゃあ、まあ、とりあえずなんか一回立ち上げて一応なんかサイトには出そうとか言ったんだっけ、
いや、まあ普通にやってる、だからごめん、うちらがやってるのにただみんな来てるだけっていうスタンスなんですよ
はいはいはい、最初そうだったね、はいはいはいはい、
いや変わってないと思うけど、
あ、まあそういう意味では変わってない、
うん、
だからまあ人数が集まっても集まんなくてもまあやる日は1ヶ月1回は作ろうねって、
そうそうそうそう、
まあ確かにね、そうかもしれないね、それはそれで、まあ立ち上げ時そんな感じで、もうでも何人か来て、
なぜか、うん、なぜかそれになんか知らないところから人が来てなんか常連になっていって、
うん、
っていうのがここにいるよくわからない人たち、
よくわからない人はないそれはちょっとあれだけど、
よくわからない、まあ、何が刺さったのか全然わからない、
まあ、でもさ、まあ、その立ち上げ時期で最初十何回そのゾーププローン開発勉強会って名前でやってて、はい、まあ、そういう意味でそういう新しい人との出会いとかも結構あって楽しかったけど、まあ、Python って名前に変えようみたいなことをやったわけじゃないですか、うんうんうん、1年ちょっと言って、はい、これ清水川さんが言ったよね、多分ね、
そうですね、
これやっぱり集客を狙ってるんじゃないかっていう感じもするんだけど、いや、
まあ、そうですね、自分たちでやってて、その頃から最近ゾープ触ってないよねとかっていう話はまあまああってっていう流れはありますね、まあ、
そうね、清水川さんもその頃からゾープソン触んなくなったりしてた、
そうですね、2010年ぐらいなんで、そうですね、
私はもちろん触ってたけど他にも興味は出てきた感じ、あの別にゾープだけじゃなく Python 全般とか他のこともっていう感じ、え、高野さん的にはその頃はまあどっちでもいいじゃんって感じ、
あ、いや、まあそうですね、あ、まあちょっとその時の気持ちも覚えてないですけど、別にまあいいかなって、
まあまあ、
だったと思う、
きっと
で、まあ今思うと良かったと思う、
うん、まあ良かったよね、
本当に良かったと思う、
まず、ね、良かったって思うなんか点っていうか、なんかこの勝手にうちらがやってるところにみんな邪魔しに来てるわけじゃん、はっきり言
う、いや邪魔はしてない邪魔はしてない、
ひどいからね、
邪魔はしてない、
邪魔じゃない、
邪魔はしてない、
邪魔じゃないよね、全然違うよね、
場がただ単に抑えてこう席空いてますけどっていうだけみたいな感じ、
まあ、そんなにこちらからおもてなししないから、うん、そんなに大変な準備もしなくていいから
で、それの時の間口が広がったからやっぱ良かったかなって思います、うん、Python ってつけたのが、
まあまあそうだよね、で清水さんなんかある、その頃のその名前を変えた頃の思いっていうか思い出とか、
そんなに覚えてないですね、やっぱり、うん、もう10年ぐらい経ってるんで、
う
ん、
そうね、12年13年経ってるからあれだけど、
まあ、ミニをつけたのはあの Python ハッカソンっていうイベントを、ね、某人が立ち上げて、
まあ、やってましたね、
結構大きめのワークショップに変わるイベントってことで大きめにやってたんですけど、
年に2回やってたよね、
年に2回やってましたね、
うんうん、
それと名前が被るんでミニをつけようって言って Python ミニハッカソンしたんだけど、
はい、
まあ、結果的にいいですよね、
まあまあそうね、まあ、
ちょっとした集まりぐらいの感じで参加してもらえるし、
まあ確かにそういう感じはしますけど、まあまあ、そういう意味でまあその勝手に来てるってさっき津田さんも言ってたけど、まあ仲間たちが増えていくみたいな感じになるじゃないですか、
う
ん
うんう
ん、
そうですね、
やっぱりすごいなんかいろんな人来てほしいって逆に思うようになってた時期も私はあったかななんと思ってるし、っていう中で人数がまあ増えてっていう時期がありましたよね、
はい、
まあ、それで満員になっちゃって、
はい、
定員いっぱいみたいな、まあ、あの頃ってどんな感じだったんですよね、まあまあ、でもなんか 何椅子枠じゃなくてなんとか
床枠、床枠ね床枠やってたね。
や
椅子はないんで床ならありますみたいな、そ
う
そ
う
そ
うっていうよくわかんない。
ビープラドの会議室が椅子が16個、多分16脚しかなくて、
はいはいはい、
で一応なんか他の会議室から持ってきて4脚ぐらいいけるけど20以上は無理だねって言って、うん、床に座ってっていう。
でもまあそれでもまあ来てくれたらいいよってい
う。確かに来てましたね、
で結構来てくれて
た
りしてたので、来てた、そうだった。まあそれなりになんか面白い発見なの何かがあったのかなっていう感じはするんですけど、
まあ、なんかそういうのってもういいんじゃないみたいな雰囲気になったのがすごく私は好きです。床枠っていうノリが許されて、でまあそれでもまあ行ってなんか床に座ってでもやってもまあ楽しいかなっていうノリになるのは面白いですね。
まあノリとしては面白いですよね。でまあちょっと時期の話でなんかある、もうじゃあ時期の話でもう一個だけ、最後の時期の最近この3年ぐらいの時期の話をしたいんだけど、まあやっぱりこのハイブリッドになった、ハイブリッドというか、現地でできなくなった、もちろん会議室借りられなくなっちゃうんですよね。今ほとんどの会議室なかなか、2020年の4月とかって会議室なかなか使わせてもらえないし、はい、まあ、我々も移動しにくかったっていう時期があって、まあ、全部オンラインになっちゃって、
はい、
どうですかねこの辺を踏まえてっていうか、なんかその時のことを2年ぐらい前、3年ぐらい前、私的にはまあつまんなくなったなと思うわけですよ。
つまんなかったですね。
まあ、今でもやっぱりオンラインイベントだとやっぱり新しいつながりが作りにくいとか、
うん、
そういう意味で結構そのこうやってずっと主催してる我々としてもなかなか難しいなって思ってて、まあどうにもなんないんですけどね、その私たちがどうこうできるもんじゃないんだけどなんかそこに対して思いというか何かってないかなと思ったんですけど、この当時の時期に対してい
いですか。
うん、
あ、いやまあどうしようもないなと思ってて、でただ私はやっぱりリモート飲みがやっぱ無理だなっていうのを結構
初期に、ね、
ちょっと待って待ってちょっと待って、その前にこれ今ね勉強会の話をしてて、はいはい、飲み会の話全くしてないんだけど、はいはいはい、
Python ミニアッカソンって勉強会やった後にまあ懇親会行くのはまあ半分ぐらいの人にはセットみたいな感じだったと私は思うんですよ。
一番ピークの時は25人集まって20人が飲み会に行くのが
店が見つからねえみたいなね
当たり前だった時期はありました。確かにそれはね、はいはい、飲み会まで面白いからっていう、
そうそうそうそうそう、
まあそれはそう思いますもちろん、思うんですけど、
でそれがリモートになって、うん、まあリモート飲み会やりましょうみたいな雰囲気が世の中的にあったんだけど、
ありましたね。
まあ結構私はまあ別に会社のとかも含めて初期の段階で、あ、これ無理だなって思ったんですよ。
まあね、まあ、飲み会まで含めてやっぱかこういうイベントとか、まあ、夜のイベントも含めてね、そのさっき言った、これがきっかけになったのも多分プロン研究会の後の新宿の飲み会だと思うから、
桜水さん
の話だね。だから、まあ、そういう意味でやっぱり勉強会と飲み会セットで考えてた、
うん、
考えた上で、うん、やっぱそこが楽しい、そこの数時間がいいっていうところもプラスアルファすると、バイハック自体も飲み会がないとねって
ってなって、だから私はそのフルリモートの時も、うん、1時間くらい早くに終わって、うんうん、じゃあ飲む人だけここ集合っつって
やってましたね。
何人かで飲みに行くっていうのをずっとずっとやってた。ほんと
ずっとやってましたね。
毎月やってた。テラさんは大体家から入るから面倒、はい、くさいから飲みには来ないですよね。現地飲みには来ないですよね、うんうんうん、意識が低いなって
意識
何の意識、その意識、飲みに対しての
飲みの意識が、
飲みに対しての意識がね。まあでもまあそのまあ私たちとしてはまあ時間を作ろうみたいなところの気持ちからすると、まあオンラインでもやる意義はあるだろうみたいなことで、まあ自宅とかカフェとかとかからまあ入ってもらってやり続けたのはまあ良かったかなと私は思って
ます
ね。
あ、それはそう思いますね。それは
やり続けて、
なんか絶やさないための時期っていう感じしますよね。
まあ、苦しいよね、だからね、そういう意味でそう考えるね。別に絶やさないことがうちら重要じゃないと思ってやってんのに絶やさない方がいいんじゃないかみたいな気持ちにもなっちゃうじゃないですか、やってる側として、ね、
基本に立ち返ると自分の手を動かすための時間を作り続けるっていうのがベースなんで。
まあまあそうか、
そうだからこの3人だけが集まってどっかでやるとかでもいいし、この3人だけがリモートでやるでもいいけど、継続はしないと最初の精神は失われると思う。
まあまあね、で最初の精神はやっぱり良かったし、私もやっぱりそれに対してみんな多分そう思ってると思うけど、すごいメリットがあって、まあ、いろんな活動ができたりとかいろんなことができたんだなと思うんだけど、そういう意味でパンデミックっていうのを見ると いやなかなかね難しいなって感じする。なんか今ハイブリッドでようやくやってるけど、新しい人とかはなかなか定着してないんじゃないかなとか、しょうがない、そんな考えなくてい
い。この3年とかに新社会人になった人とかって勉強会に参加とか知らないんじゃないですか。
まあね、まあ、しょうがないか、
入ってきづらいですよね。
まあね、
まあやり続けて誰か引っかかったらいいなーでいいかなーって個人的には思います。
まあね、はい、まあまあまあそんなことをまあちょっと思いつつちょっと次の話題に行きたいんですが、はい、まあ実際にこれまあ十数年やってて、なんか皆さん多分まあこの3人とも多分いろいろ変化があったんじゃないかと思っていて、なんかその変化に対してどういう変化があったかって言いたいかっていう話と、まあなくてもいいんですけど、自分自身がなんかこの趣味とか興味とか変わったみたいな話、十何年もやってたらまあ結構変わってるんじゃないかなと思うんですけど、なんか仕事的な変化とか自分的な興味範囲の変化、また技術的な興味範囲の変化もそうだけど、あとは趣味的な変化とかなんかないかなと。高野さんなんか変わった、この10年間で変わったみたいな、ある、
あります、
はい、ある、うん、トランペットが上手くなった？
いやーそこはちょっとね、
え
なかなかね、
そこじゃないの、トランペットめっちゃ上手くなったとか、
なかなか
そういうの
ない
の、
そこはなかなか厳しい、
あの新しい境地に達したみたいな、ない、
ない、ないっす、
ないんだ、なかなかそれはないんだ、残念、そっちの話じゃなかった、
楽器を買ったぐらいです。
あ、買ったんだ、
買ったんだね、
まあ10年間の中でね、はいはいはいはい、ある話、ごめんなさい、
あ、そうです、いや、一番でかいのは、Python ボルダリング部を立ち上げたことですね。
お、
あ、10年、
で、Python ボルダリング部が立ち上がったきっかけって、Python ミニハッカソンの懇親会の時に私が、あの、ボルダリングってのに興味があるんだよねって話した時に、そこにいた何人かがちょっと興味あるとか言って、一回行こうぜって言ったのが最初なんですよ。
あ、ボルダリング自体がね。そう、高成さんのボルダリング人生として初めてが飲み会ちょっとやってみたくなったけど、
それも Python ミニハッカソンの懇親会の時なんですよ。
ははははは
に話して、じゃあ行ってみようぜっていうのが第0回なんですよ。カメパイの。
そうなんだ。カメパイは、何？ Python ボルダリング部で。
Python ボルダリング部。
Python ボルダリング部っていうのをやってて、はい、まあ、結構長いよね。あれも10年ぐらいやってる気がするけど。
長いっすね。10年経ってない、まあ結構長くて。
はいはい。
で、私自身が、その体を動かす趣味を持つとは思ってなかった、そもそも。
体を動かす趣味か。
スキーやってたよね、スキー。
ああ、スノースクート、スキーやって、スキーに飽きて、スノースクートやって、でも今持ってくのがだるいからやらずになりっていうところで、そう、わかる。で、そこでボルダリングっていうのに出会って、で、意外にやるな、継続してるなって自分
で
思う。
あ、今でもボルダリングやってるんで。
だから、Python ボルダリング部やってなかったら、私の今の体やばいと思うんですよね。
あ、まあ運動しない
。やばいね。
絶対やばいと思うの。
やばいね。
まあ、でも結構そのボルダリング部でハマってる人たちもいますよね。
まあめちゃくちゃ、私はそこまでじゃないにしても、でもやっぱ、懸垂、みんな10回できないでしょとか思うんですよ。
できない、多分絶対できない、できない。で、とてもじゃない。肩上がらないとかそういう話になっても
不思議じゃないけど。肩上がらないはひどい。
いやいやいやいや
いや。いやでも、本当そんな感じ。いやでも、
普通に、あの我々の仕事をしてると重たいものを持たないし、まあ、
で動かしかもリモートで動かないし。
今だとリモートワークになったら、歩かなくてもいいでしょ。
そうね。
鉛筆持つことすらほとんどない中
まあまあ、
ね、っていう話じゃないですか。
まあね、鉛筆は持たない、ね、
押すだけだから、
ね、
押すだけ、
そうそうそうそう、あのペコペコしたあのキーボード押せば仕事になるわけで、
軽いやつを押すだけだから、
ね、今ちょっとそれは冗談としてもね、はいはい、で確かにね、それは面白いね。それ新しい仲間がそういう飲み会、このパイハックを、の飲み会とかで新しく作れたって面白いね、それね。
だし、まさか、こんなに継続すると思ってなかった。
いやいや、確かにずっとやってるもんね。清水川さんの方なんかあります？まあ、仕事なり趣味なり何でもいいんですけど、
この10年？
この10年ぐらいでなんか変わったみたいな。
そうですね、まあ、イベント運営というかイベントに参加し続けるっていうのは面白い経験ですよね、なかなか毎月1回は勉強会に出てその時間を持つってなかったんで。
確かにね、ね、そこに行ったらなんかいつもいるメンバーがいて、
それまでも、あの平日の夜とかにどっかの勉強が夜にちょっと2時間お邪魔して、お邪魔してって言葉になっちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
なんかこう何回か出て途切れて 別のとこ何回か顔出して途切れてみたいな。
だから自分事じゃないですよ。
あ、そうそうそう、お客さんですって感じで行ってっていう。
ああ、そういうことか。はあ、ははあ、で、ここはまあまあ主催者の一人だから、
まあ、主催者としてもそうだし、毎月じゃあ行くかな、あ、やってるんだ行くかなみたいな感じで参加するっていうのはこれぐらいなんで。
確かにね。もうちょっとなんか、仕事的な立場とか、立場とかやってること、なんだろう、興味でもいいんだけど、なんかそういうので変わったことって。
仕事は、
Python ずっとやってる。
まあ、あの2010年ぐらいに会社辞めた後、うんうん、はい、あのちょっと秋、このパイハックのイベントの後の秋葉原のガード下で、今ちょっと契約がそろそろ終わるんだよねみたいな、あ、フリーランスやってたんでちょびっとだけ、あ、オダグがなんかすぐそこからあのビープラウドっていう会社の社長にこうメンションをして次の仕事が決まったみたいな、
あったね、
まあ、仕事周りの話とかはまあありますよね。
ああ、まあ確かにね。
このイベントやってて仕事変わった人結構いるんじゃないですかね。
いや、それは界隈全体めちゃくちゃいるし、まあまあうちの界隈はそういう
だからギャラリーが手挙げてますけど、
はい、っていうか我々この3人は変わらない方、うん、変わりにくい側の方ですよね。
で、さっきだってそのパイアクの歴史の中で5回変わってますみたいな話してたじゃないですか。
いたね、いたね、
ともいましたね、そういう人もね。まあ、ちなみに私はまあ全く立場も何も変わらないんで、なんかつまんねえなって思ったり
ね、
まあ、する部分はあるけど。
いつ退任するんですか。
ね、まあ、ちょっとなかなかそういう意味になるんだろうけど、勝手になんかまあそれいろいろ言ってますが、まあ、ハリーはなんか外野はいろいろ言ってますけど、ちなみにまあ仕事の話はまああれとしても、技術的な興味でもともと Python、もともとプロンとかゾープを使っている仲間としてこの3人で始めて、まあ、プロン研究会から始まったので、そこからまあ Python のウェブ系っていうのがメインの時期はなかったと思うんですね。うん、今でもそれはそんなに変わらない感じで、2人は。私自身ももちろん仕事はプロンとか、今でまあプロンはまだ今でも仕事で使ってるんですけど、仕事の軸としてはやっぱり Python ウェブっていうのは変わんないですかね。
まあ、会社的に変わってないので
変わってないですね。会社的に変わってないから、まあそれを別に自分自身の仕事としても知っているからそんなに変わんない感じ。
そうですね。
まあ、最近だからまあ例えば AI だとか、まあ Python 以外の言語とかいろんなこともあると思うんですけど、
JS とかね、避けて通らないですからね。
JS とかはねやってるとは思うけど、そんなにじゃあその技術的な興味範囲って言うと、興味範囲って言うといいかな、興味範囲か、それではそんなに変わんない。興味範囲、興味がない、技術に興味がないのか、
興味がない、興味がない、おかしい、
興味がないかもしれないけどね、まあ、興味がなくてもいいとは思うけど、うん、そんなになんか変わったって感じはしないですか、だから自分の中で。
なウェブそのもの、ウェブそのもの、うん、画面表示とかはあんまりもともと興味がなくて、今もあんまり興味ないんですけど、もともと Python の前からネットワーク周り触ってたから、うん、はい、今日の発表とかでも自分やってたの VPN の話とかやってますけど、
おー、今日 VPN の話してましたね。
VPN 触ってたの2000数年ぐらいからやって触ってるし、うんうんうん、とか、うん、そういうところで言うとインフラ周りは前から触ってて、 Python で今やってるのっていうと、うん、去年とかオープンテレメトリーの話をしていて、
はいはいはいはい、
あの、
はいはい
はい、うん、マルチプラットフォームでいろんなところで分散で出てくるトレース情報を集約してみたいな話を Python でどうやるかみたいなところやってますけど、うん、Python プラスインフラみたいなところはずっと一緒かなっていう感じはしますね。
まあ、私の初めて清水川さんを見た姿はゾープウィークエンドでゾープと LDAP の話をしてたと思うんで、
LDAP してましたね。
そんなに変わんないよね。
なるほどね。
そこまで変わんないよね。今の話したウェブの表現っていうよりはバックエンド側の裏の通信的な話とか、まあそういう話だから変わんないんだね、やっぱ ね。そんなに変わんないのかな。うん、
確かにそういう意味では私は逆にそのアプリケーションを使ってなんかどういう課題解決するかみたいな方が多いですね、うん、やっぱ自分がしてる発表とか振り返ると、プロを使ってこういうことをやろうとしててみたいな 話とかしてたし、
例えば今の 業務なり趣味なり何でも何かを解決するため、うん、便利にするとか
そうそうのためのアプリケーションだ、はい、ちょっとあるものにこう手を入れてみたいな感じのが確かに多いかもって気がしましたね、
は
い
は
い
は
い、
その時にはプロンがちょうどマッチしてプロンでドキュメント共有したりとかも良かったんで、まあ、それはプロンのユーザーとして使ってたしとかってこと、うんうん、
で最近だとやっぱちょっと前はそのボットで頑張って作るみたいな感じとか
スラックとかをベースにしたボットとか、うんうん、他のものも
確かにそういう感じっすね。
変わんないね。
確かにベースは変わんないかも、ね、興味のレイヤーが
何かを解決したい。自分の場合ネットワークだし、たくさん目的課題の方だしっていう、課題
みんなが自分も含めたなんか課題があって、うん、それをちょっと解決するのをあれ使ってやるみたいな感じ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そのあれの部分が Python っていうところがキーワードになってってい
う、なんか興味のあるやつをうまく入れ込んでやるみたいな感じ。まあ、確かにそうかも。
面白いね。そうやって深掘りしてみるとね、そんな変わんないんだね、みんなね。確かにね。はい。じゃあまあちょっとなんかその興味の話とかちょっと変えてですね、まあこのはい、まあ、実際にこの Python ミニハッカソン、まあ、このやってた時の中の思い出一つ二つちょっと教えてほしいので。はいはい、清水川さんからいきますかね。清水川さん、なんかこのやってたこの十何回やってた中で思い出といえばっていう、なんか
思い出といえば、はい、思い出といえば、はい、高典さんの体型がどんどん丸くなっていってとかっていうのはさっき言われちゃったんで置いといてまあ飲み会増えましたけどね。
まあ飲み会
増えましたけどね。やっぱあのイベントやってて、あの本とかの紹介、誰かの雑談が自分に刺さるみたいなのはイベントやっててすごい多くて、一番最初エキスパートパイソンプログラミングって本を、あの時は森本さんが持ってきて、うん、これだって言って読んで、うんうん、結局翻訳するところまで行って本出版っていう形になったんで、あれは大きかったですね。
ちなみに持ってきたのは私ですけどね。
あれ、森本さんじゃなかったんですか。
紙を持ってきたのは森本さんかもしれないけど、
あ、そうなんだ、
紹介したのは私だと思いますから。
あ、そうだったんだ、ごめんなさいね。
プロンカンファレンスの2018年にの10月に2018年の時に行って、でそこからいろいろ本を買ったりとかしてて、だゾーププロン勉強会
2008年か
もっと前じゃない
2008年
びっくりした。
訂正します、2008年かな。はい、でまあそれで森本さんとかは目次とか訳したりとかいろいろしてて、でそれ多分森本さんとかに言ったのは、それも言ったのは多分私とかがいろいろ、その2008年のプロンカンファレンスでタレックとかに会って、この本いいよっつって日本で買った、日本というか、まあ、パクトから輸入したっていうのが多分きっかけで、森本さんが一番興味を持ってた。
違いますね。
違うんだ。
違いますね。
違うんだ。
タレックが来たのは2010年
だって、タレックに私が2008年にプロンカンファレンスワシントン DC で会って、
会ってるのか、
彼がその本を出してて、いい本だよって言われて、まあ、それで持って帰ってきたのを覚えてるの でそれで買いました私がね。でまあそれで誰か訳さないのみたいな話を何人かにしてたっていうのはすごい覚えてて、
はいはいはい、で多分目次を私が、うん、目次を私がパイスパっていうイベントで夜訳して、
ほうほうほうほう、
でその場の人にちょっと見てもらって、うんうん、いいねっていう話になってっていうのはありましたね。
そうね、エキスパートパイソンプログラミングは、まあ、そこで話したら何人かが
みんないいって言うんだからいいんじゃねみたいな。
まあそうだね、いやこれいまいちじゃないって言った人もいるのはすっごい覚えてるけど。
あ、そうなんだ。
いやこれだちょっと難しすぎるとか、やっぱまあちょっと全然違うんじゃないって言ったのもすごい印象に残ってることは今でも覚えてるけど、まあまあそれはそれとして、でもまあそれで役者を一緒に役者を決めて訳して、出したと。
そう
です
ね、
出たのがいつ
2010年。
確かではないんですけど、で
出したのが、
2010年の5月ですね。
2010年の5月なんだ、
はいはい、出版は、
そうですね、2010年の5月の出版っていう、なかなか懐かしい話だと思うんですけど、今ちょっと外側からいろいろと声が入りそうですけど、マイクに乗らないんでね、この声がマイクに乗らないので、なかなかちょっと今途切ってしまったんですけれども、いつぐらいっていう話を、まあなんか今話をしてるんですけど、はい、
まあ、歴史的なそこまで、はい、正確なところはまた今度やればいいんじゃないですか。
そうね、歴史の話じゃないね、うんうん、でもまあでもこうやって本と出会い、本を訳す側になるみたいな新しいっていうか、
いやそうですね、
そういうのなかったよね、うんうん、高典さんの思い出はですね、またこれ本の話になりそうだけど、
そうなんですよね、ごめんなさい、本の話だわ、かぶってるわ。
高典さん、何思い出の話じゃあ、はい、高典さん、
う
ん、
はい、思い出の話します。いつよ、もう何年か覚えてないですけど、うん、ある日、うん、Facebook のメッセージで全然知らない人から、あの技術評論者の全然知らない編集の人から、こういう Python の本とかって、うん、ムックか、ムック出すの興味ないっすかみたいに言われて、うん、っていうのがまずあったんですよ、
はい、
で、
はい、
じゃあ会いましょうって言ってミーティングしたんですよ、うん、金曜日、12月、2000何年かの12月に、
うん、金曜日、2014年ってメモに書いてますね、14年、
はい、うん、金曜日にミーティングしたんですよ、うん、で、うん、まあその時にはまあいいかもしれないですねってやりましょう、あ、まあ著者が集まったらやりますみたいな話をして、で、その週の土曜日が Python ミニアッカソンで、で、Python ミニアッカソンに行った時に誰がいいかなみたいな話を多分寺田さんとか
私はいました、私はね、飲み会にもいましたね、うん、その時の、はい、
して、
はい、
で、うん、その時に、まあ、この人ならいけんじゃねみたいな人たちにまあ声をかけると、まあ、ちょろいんすよね。
ちょろいっていう。
ちょろい言うな。
ちょろい言うな。
あ、皆さん前向きなので、うん、あの、やると、うん。やると。二つ演じか分かんないけど、やるってみんな言ってくれて、で、そこで、それで、あの、Python、え、なんだっけ実践、
Python エンジニア育成読本かな。
それだっけ、あのムック、パイ、あの、俺のゴリ押しで表紙をフェレットにしちゃったっていうやつがあるんですけど、
技術用の者でしょ、
で、それが出せて、まあそっから先、まあすごい思うのが、まあちょっとこれなんか言うと、なんつうのな、かっこつけてる感じすると思うんですけど、あの、Python ミニハッカソンの参加者リストとか、うん、Python ミニアッカソンのスラックのメンバーのランダムとかジェネラルにいる人のリストってめっちゃ価値があると思うんですよ。
うわやばい、
なんとかそこのリストが
名簿屋みたいになってるやつ、そういう感じじゃなくてね、
あ、いや、まあまあ、すごい、ね、いい人がいる、うん、
確かに確かに、
めちゃくちゃ、
うん、確かに確かに、そうだね、はいはい、そう
そう、そうね、あ、いや、だからそれを売るわけじゃなくて、なんか例えばそれ以降だから、なんかこういうのっていう話があったときに、誰いっかなって言ってこうやってね、上から見てくるんですよ。
まあまあよくやるね、
私も
やるし、ね、私も高野さんも
よ
く
やる、やるよね、
高野さんの方がやってると思うけどね、
やるですよ、だから声かける人として、あ、この人良さそうだなみたいにやれるリストになってるのめちゃくちゃいい、
まあ、そういう意味で、まあ、私も含めて、まあ、私も、まあ何冊もその後も本やらせてもらったり、本一緒にやれるメンバーを探したりっていう時に、うん、まあ一緒ね、まあ、この来てるメンバーとか、まあ、ちょっと挑戦してみるっていう話なのか、いや、もう実績あるけど、これちょっと頼むから、これも一緒に頼むよっていうのか、う
ん、あとレビューアーとかもね、
もうできるし、まあ、そうね、あともう一つはレビューアー、うん、レビューしてもらう人を集めるっていうのは、すごくなんか、なんていうのかな、しっかりやっていただけるというか、
うん、そういうことをお願いできる知り合いが増えましたよね。
そうそう、
信頼できるね、
信頼できる、
信頼できる、うん、あの、普段会ってるからこういう人なら間違わないだろうみたいな、
私ね、普段会ってるプラス、やっぱこの人普段こういうことやってるってのが成果発表を毎回やってるから、この人この辺得意だよね、うん、みたいなのがなんとなく頭の中にあるんですよね、だから、あ、この人はまあこういうの得意だけど、こっちはちょっと苦手だけど、この本ターゲットになりそうだからとか、あとこの本書いてみし解決そうだなみたいなのが、うん、なんか分かってくるみたいな、
そう、
まあ、結構本はいっぱいありましたね、
だからそのパイアックコミュニティっていう、うん、まあ、うん、スラックだと、まあ、ほとんど会ったことない人もいるけど、でも知ってる人でもかなりの人数いて、
そうだね、
でその人にスラックでメンション送ったら、うん、だいたい連絡取れるじゃないですか。
まあまあね、
こんな楽なことはない。
いや、まあまあ、連絡リストね。
お互いに、
まあまあまあ、お互いに。まあ、Twitter とか Facebook みたいな SNS のオープンな SNS ではないけれども、もうちょっと濃いコミュニティになっているところがあるっていうのは、うん、確かにそれは、あの、すごい。
っていうのが、まあ、どんどん価値が高まってるって、個人的には思ってて。
まあそうね、
で、なんかやろうぜって言ったら、プロジェクトのチャンネル作ってそこにポンポンポンって入れれば終わるじゃないですか。
まあ終わらないけど、ここから
プロジェクト回すんでしょ。いやいや、終わるっていうか、いや、そこまで段取るのだるいじゃないですか。だってつながりがない人に対して、
終わるっていうのは、今言ったのは、何かプロジェクトスタートする、
そうそうそう、
キックオフするまでがすごい大変なのに、キックオフミーティングまですぐ簡単に持っていけるよね、
できるじゃないですか、
ね、
いいよいいよ、ね、いいよいいよっつったら、うん、チャンネルを作ってそこに全員入れて、で調整さんバンってやって、じゃあ何日ねっつって終わるじゃないですか。
でキックオフミーティングやったら、そこからドライブしていく、
そう、
まあ、ドライブして、まあ、それはまたその先は別の問題かもしれない、うん、その仕事を回すみたいな世界かもしれないけど、まあ、それはできるよって。
これはだから会社の外でできるのはすごいと思いますよ。
やっぱすごいね。
ね、
まあ、それは本なり他の例えばこのイベントなり何でもそうかもしれない
けど、だと最近だとめちゃくちゃ面白いのは純也福田のさ海外旅行をみんなで支援する会とかさ、
そうね、
めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
まああの支援は、まあ、全然この後、この放送の後このポッドキャストの後に、
はいはい、
純也福田とその話をポッドキャストで撮ろうと思ってるんだけど、はいはい、
ヨーロッパに行くんですけど、うん、初めて彼が
ヨーロッパに行く旅行をみんなで支援しよう、支援してほしいですって言われたんで、
なんかどうしたらいいかわからないから、
っていうように、
あのコンサルしてるみんなが、まあ寺さんが一番すごいんだけど、
まあ私がめっちゃコンサルする中にみんなガヤガヤいろいろガチャガチャ言うんだけど、うん、まあ見えて他の人たちも見えてるから私も嘘は当然言えないし、うん、まあねそれはちゃんとしたものをやるっていう、まあ面白いですねそういうプロジェクトとして、
そういうのがシュッてできるのがいい、
信頼感はあるよね、そういう中のやっぱ信頼感を作るため の手前の段階もやってると私は思ってるんだけど、まあ、それはすごいいいなと思ってますね。まあ、そういう意味で本は、まあ、いっぱいやってますよね。このパイハックの中から生まれた本か、パイハックのメンバーたちが書いてる本とかって、まあ、
絡んでるのはめちゃくちゃ多いじゃないですか。
めちゃくちゃ多いですよね、うん、
めちゃくちゃ多いじゃないですか。
ね、すごいですよね。まあ、しょっちゅうね、あのパイハックの普通の20人ぐらい集まるパイハック来ても、今日はなんとかの本やりますみたいな人が、なんか半分ぐらいとか本の何かをやるみたいな会とかもまれにあって、まれじゃないな、しょっちゅうあって、まあそれはそれでちょっとどうなのと思いつつも、まあアウトプットするっていう機会、時間を作るっていうのはすごいいいかなと私も思いますね。私の思い出も少しちょっと話してもいいですかね。
はいはい、どうぞ。
まあ私自身でやっぱりこの思い出を、まあ今回これ語るために何かなってすごい思った。もちろん本をやるとかそういう、今高野さんとか清水さんが言ったようなことももちろん思い出にとってはすごいあるんだけど、もう一つやっぱり自分自身がこれをまあ、どういうレベルでやれてるのかみたいなのが知れる機会が結構あったんだなって思っていて、
なるほど、
まあ、今日もちょっとまあ来てる名前出しちゃうと中上さんだけど、中上さんが寺田さんもそんなのやんだ、そこまでやんだみたいなことをバッて言われると、まあ例えばまあ普段仕事上会社の中、小さな会社の中でやってると、まあ別に私としてはまあやらなきゃいけないしやるわけだけど、
はい、
まあ、そっち方面もやるとかこっち方面もやるって、まあそれがすごいことなのかどうかもよく分かんなくなるじゃないですか、自分の仕事の中でやってたら、
は
い
は
い
は
い、
だから他の人とこう比べる
っつうか、そう他の人と比べたりとか、はいはい、そんなのもやるとか、あともちろん逆の意味で私がその部分ちょっと知らないなっていう部分、思う部分もたくさんあるし、でもやっぱりそういうふうにしたらやっぱ新しいの追いつこうとか、
なるほどなるほど、
でまあ、よく、まあ、今の話からの展開的には、例えば、私はもともとマーキュリアルをずっと使っていた世代が Git を使い出すと Git を教えてほしくなると、何人も先生がいるわけですよ、この周りに Git を先にやってくれてるしょうがない、寺さんに教えてやろうかってみんな教えてくれるとかって、
なるほどなるほど、
まあ、超ありがたいじゃないですか。
そうですね、
調べれば分かるのかもしれないけど、うん、ゼロからやり始めてすごい大変とか、まあ、そういう意味での技術的な、うん、
そう、寺田さんそういうのうまいっすよね。
え、うまいの？
うまいっていうか、なんかすごい行くから、
あ、行く？ああ、うん、教わりに行く、
地のショートカットをこう、
そっちのショートカットしに行くね。 あの、まあこのポッドキャスト何度も話してる Vue.js の、 あの合宿で Vue.js の、はい、とか、
いや、まあね、いや素晴らしいと思います、やっぱそのスタンスが。
まあなかなかね、まあ、みんな、うん、でも知らなきゃいけないじゃないですか、いい感じに行かなきゃいけないって思う時のやっぱそういうのがうまく、なんかお互いに、なんか、なんか、まあ、こっちもすごい勉強になってるなっていうのが、あの、はい、特に私が勉強になってるなって思ったのが一番の思い出ですか、
ね。まあ、それはお互いに多分ギブし合ってるってことだと思いますけどね。だから別なところでは寺田さんは福田さんの旅行をサポートするわけだし、うんうん、みたいな感じでいいじゃんみたいな
技術と関係ないけどね技術と関係ないけど、でもまあまあ、
ね、まあ、そういうことでいいのかなみたいな。
まあもちろんね、そういうこういう会をやるっていうことももちろんコストをかけてるわけだからね、それはそうは思うんですけど、でもそういう意味で会社だけじゃないっていうところは、まあ、さっきも高橋さんも会社だけだとなかなかこのメンバー集まらないとか、
うん、
会社だってそういう小さなコミュニティになっちゃうから会社も大きいけどでもっていうところは面白いかななんて思ったりしましたね。はい、まあ、そんな感じの思い出が一番っていうか、まあ、そういう感じなんですけど、そろそろ霧の時間、じゃあ、はい、
過ぎてます、
あ、過ぎちゃった、
はい、
じゃあなんかどうしようかな、
最近気になってる技術とかなんかちょっと話そうかなと思ったんですけど、なんかじゃあまあそれやめますか。じゃあまあなんかやめますか。じゃあまあまあその辺の話はまた別のポッドキャストでちょっとあの個別に皆さんに聞くので、
はい、
なんかじゃあこのパイハックこの柔軟
です。いやこの回まだやれるね。こあこのこのこの流れのやつまだ喋れる。
無限に喋れる。
また全然喋れる。またまたもうちょっと喋りたい感じ、ね。
全然喋れる。
はい。清水さんの時になんかこのイベントっていうこともあるし、あのこのポッドキャストでこのパイハックっていう文脈で何か喋りたいことなんかないかなと思ったんですけど。
いやーそうですね、まあ、続けたいですね毎月この回はね。
はいはいはいはい。
あの、うん、さっきの話にもちょっと出てきましたけど、他の人に聞くっていうか、うん、最近のトレンドを知る、みんなこういうの見てんだとか。
それはすっごいあるよね。
話題が大体 JavaScript なんだけど、あのビューなのリアクトなのみたいな、こう時期によってこう話題がどっちに行ってるか分かるみたいな。
しもうそれすらも変わってるかもしれないじゃないですか。開発環境とかさ、そういうのも
ベースは Python だけど、 Python の中でもいや今非同期なんだとか、あ結構みんな使ってるんだとかっていうニュアンスがだんだん変わってくるのとか、月々やってるとすごい分かるんですよね。
分かりますね。だ勉強したいっていうモチベーションからもう実際使ってますよっていうところに行ってるのか、
そうそう
行ってないのかとか、
あ、うん、そろそろやった方がいいかなみたいな、こう時期感が分かる。分かる
ね。それはそう思いますね。もしはそれであの時期感が来た時にみんなに教えてって行きに行くっていうあのずるい感じなんで
上手
じゃあね、はい。じゃあ高野さんの方は何か、
あ質問何でしたっけ。
まあまあこのパイハックのこの今日のカンファレンスでもいいし、
はい、
このパイハック自体この何年かやったことに対して何か最後のコメントとか何かありませんか。
はい、最後のコメント、今ふと思ったんですよ、やめ時どうするっていう。
あーこれ継承しないですよね。
そう継承できないじゃんって思って、
だって自分たちがやりたいから。
私のイメージは継承しない。
いいでしょ。
しないよね。
だからやめないだね。
いやいやいやいやいや、いつかはやめるじゃん。
じゃあみんな死んだら、
まあ、みんな死んだら終わる
でしょ。最後の一人が死ぬまでなの。
いやいやそうは言わない。それはちょっとそれはちょっと違うと思うけど。
でしょ。
まあ現役引退とかさ、いろいろまあ
それ全然あるじゃん。ああだからやめるって言うんだ。ある日だから寺田さんなり清水川さんなり、まあ私かもしれないけど、ちょパイハックもう俺やめるわって言った瞬間に終了みたいな。
いやわかんない、いや考えたこともなかったから
。いやいやだから今ふと思ったわけ。
思う、ね、
いや
思う、ね、
これ絶対続くわけよこの感じ。
いやまあ続けたいじゃん、
ね、うん、いや続くじゃん、うん、
続けたい。
いやいやいいと思う、いいと思ってて、いい意味で
続けたいんだけど。盆栽尻みたいなもんじゃん。
全然
無限に無限にこうネタあるじゃん。、うん、
まあ続けたいけどね。
なるほど。
いやいやそうね、あのまあ終焉を考えるのは私はまだすごい早いかなって私的には年齢的には思っていて、
ね、まあ、元気だったら30年はいけそうですよね。
で私的にはまだ私の周りでももちろんそろそろなんか終焉考えたいっていう人言い始めてるけど、うん、私はまあ全然考えてないくて、
はいはい、
次の新しいことみたいなのを考えてるタイプなので。
いやまあそうですね。いやそれは分かりますよ。全然分かる全然分かる。
東京じゃなくてもやりたいなとかって思ったりはしてる、はあはあ、自分自身がどういう風に生活をしたいなのか全く分かんないけど、まあ、それは別の問題かなって思ってて、これこういうコミュニティとはとは思ってて、まあ、それをだから東京にいなきゃいけないっていう、自分に課せてるものではないかな。これは継続したい、継続するために自分は別に地方に引っ越してもいいかなと思ってるし、でもそれはなんかそこに、
まあ、テクノロジーが何かやってくれるかもしれないしね。
そうそうそう、オンラインって今回経験したし、いやでも本当はやっぱり飲み会やりたいからね、東京飲み会やりたいからとかあるんで、いやいやいや、みんなでじゃあみんなで北海道引っ越して、みんなで北海道で
カンファレンスに行くと、
みんなで高木さんも北海道
引っ越す、パイハック村みたいなのができてね。みんなそこに来るんだ。
そう、みんな来るよって言いたいぐらい
最高じゃんそれ。
あの気持ちこっち、そしてあれ別にあの別にそれはそういう意味で自由だ、どっちやってると
特養老人ホーム、パイソン
に行くかとかやってて、
みんながだんだん入ってきて、
だか誰かそういう経営者とかが欲しいね。だからもうめっちゃ楽しい人、だから月1回年に1回あのゲストちゃんとすごい人呼んできてさ、あのちゃんとそのイベントやるみたいなのもあるし、いやそれはそんなに考えない、特有とかそういうんじゃないけど、ね、
面白い面白い、
ね、なんか別にそういうんじゃなくても、まあ、なんか面白く、はいはい、継続したいかなって思ってる感じがします、ね、
いやそ
りゃ
そうですよ、いやそりゃそう、う
んうん、だから別にやめ時今じゃないかな、今考える時期じゃないかなとは思ってる感じですね。
まあそりゃそうですね、うん、あ別に考えようって思ってるわけじゃなくて
難しいよねそれは。でもねそういうのってイベントって イベントとか、
そうなの
継承とか。
でも継承はしないじゃん。
まあ、継承は多分しないんだろうね。
しないじゃん。だから別に
名前譲るのあるかもしれないけど、
フォロワーがやってくれるのは全然いいんだよ、自由だよっていうだけじゃん。
もちろんもちろん、それはそう思うね。ね、うんうん、はい、まあそうですね、はい、まあなんか酔っ払いの中でいろいろと話して、
あ、寺さんはラストのそれないの？ラストのタームは？
ラストのターム、
今のやつ、今のタームの、
今のタームのやつ、なんだろうな、今なんかいっぱい話しちゃったな、なんだろう、
いや、ないならないでいいね、
まあ、そうですね、私自身がやっぱりまあこれに対してパイハックですごい成長させてもらってるっていうこともすごく思うし、まあ、こういう新しい試み、まあ、今回の公開収録みたいな結構わがままな言ってもらってやらせてもらってるのめっちゃすげえ楽しいなというふうに思っています。でやっぱりこういうのをやっていきたい、新しいものをちょっとやっていきたいのだなと思っているのと、さっきちょっとふと思って、テラピオンポッドキャストが始まるきっかけは変化にありっていうのをね、最後にちょっともう一個だけ言っとくと、
そうなんだ、
変化さんに2020年の1月ぐらいにちょっとインタビューに某物々あって来た時に、まあそのこの近くでちょっと飲んでたんですね。飲んでた時にまあなんかなんかポッドキャストやっても楽しいんじゃないって平田くんっていう人が言って、はいはいはい、でそれで始まったんで、まあ、そういえばポッドキャストの始まりここだったなってちょっと思いましたっていうのを、ちょっと思い
戻ってきました、
結構戻ってきましたね、はい、と、はい、うことでちょっと時間も結構延長しちゃったので、
だいぶめちゃめちゃ押しちゃいました、
ね、あ、すいません、いえいえ、ポッドキャストだとね、何分喋ってもいいっけっていうあれだったんでなんですけど、はい、一体今日のここはリアルイベントなのでこの辺で今日は終わりたいと思います、はい、まずゲストというか、まあ、こういう会に出ていただいてありがとうございました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高根さんもありがとうございました。ということでこの辺で失礼いたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。